岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きましてリプロダクションセンターについて不妊症の治療について考えておりますけれども、お話は産婦人科学講座助教の尾上博樹先生です。尾上先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は不妊症というのがどういうものか、そして原因は、また治療はどういうことをしていくんだろうかと伺っていきまして、まあ、治療にはタイミング法、人工授精、体外受精とこのステップを踏んで進めていく方が多いよというお話もありましたけれども、さあ、この内丸メディカルセンターの中にあるリプロダクションセンター、まあ、今回のテーマになっておりますが、どういう趣旨で建てられてというんでしょうかね、設立されたのか、またどういうことをしているのかというのを今週はじっくりと伺いたいと思います。
はい、承知しました、はい、
まずリプロダクションセンターとはということで、その概要を教えていただきたいと思います。
はい、リプロダクションセンターっていうのは、不妊症の患者さんに対して最先端の不妊治療を提供することを目的に、2019年に内丸メディカルセンターの中に設置されました、
はい、どういうことをしていらっしゃるところなんですか。
はい、主には体外受精、胚移植という高度な生殖医療、不妊治療を含めた不妊治療全般のこと、あるいはその不妊症に関連するような婦人科の疾患であったりとか、そういうのを診療する場所として設置しております。
体制としては尾上先生お一人ということではないですよね。どういう体制で臨んでらっしゃるんでしょう。
はい、我々医師も、その生殖医療専門医っていう生殖医療専門にする医師とか、産婦人科の専門医のほかに、看護師、あと不妊カウンセラーっていう資格を持ったものとかもいますし、あとはですね、意外と、なんていうか世の中にあんまり知られてないんですけど、胚培養士っていう職業があって、主にその精子卵子受精卵とかを扱う、そのスペシャリストなんですけれども、その胚培養士っていうのも、今2名、おります。
リプロダクションセンター内ですでにチーム医療ということなんですね。
そうですね。
初めて耳にいたしましたけど、胚培養士、もう少し詳しく伺ってみたいと思うんですが、
その胚培養士というのは、その卵子、精子、受精卵を扱うそのスペシャリストと、思ってください。で、おそらく、その実際通院されている方以外の方は、なんか我々医師がその採卵の説明とかもして、採卵って卵を取るまでは、医師が主に行うんですけども、その取った後のその卵子とか精子の管理とかっていうのも、なんか医師がやってるようなイメージを、お持ちかなと思うんですが、実は、そこからはその胚培養士って言って、そのもうそれをもう専門に扱うものにもうお願いしてるという感じです。
なるほど。先週その人工授精や体外受精のところで、何でしょう、元気のいい精子をちゃんと分けてというんでしょうか、元気なところだけを持ってきてみたいなお話をさらりとされてましたけど、つまりそれは胚培養士の方々が見てやってくださってるんですか。
はい、その通りです。そういう精子の調整であったりとか、その人工授精の精子の調整であったりとか、そういうのも実はその治療の計画とかは、医師が立てるんですけど、その実際その男性が、あとカップルにとってきた精子をその人工授精できるようにするまで準備するとかっていうのは、胚培養士が行う仕事です。
なるほど。本当に時が流れてしまってですね、先生、だいたい私の知識というのは20年前の近い出産に遡るわけでして、その頃はやはりなんか岩手ではということで、最後仙台とか東京の方とかに行って治療されてる方もいたような記憶なんですけど、そういったところでは岩手に 人工授精、体外受精をしてくれる場所があるというのは、まあ、岩手県民にとっては希望ですよね。
まあ、そうですね、まあそのまあ、20年前は私もまだ学生とかだったのであまりあの詳しいことは分からないんですけども、まあ、今現在は、まあそのまあ、大学そのうちもあるメディカルセンターと、あのもう一つ、はい、森川市内にはあのクリニックさんがあるので、まあ、県内では2箇所そういう治療ができる体制が整っております。
実際にその患者さんとコミュニケーションを取っていて感じるところっていうのもやはりありますか。こう責任、
あ、
こちらにこう期待してくださって来ている患者さんに。
そうですね、うん、あのまあ、
心がけてることというんでしょうか、何か。
あの、まあ、不妊治療に関しては例えばその、まあ、人工授精も体外受精も例えば 100% 妊娠しますできますっていう治療ではないので、あの、まあ、若い方だとかなり、まあ、高い確率で妊娠はできるんですけれども、そうではない方々とかに関しては、例えば手術だったらじゃあ手術の成功率 50% ですって言ったら あんまりじゃあ受けませんとかっていう方も多いかもしれないですけど、でも体外性の妊娠率とかっていうのはそのお若い方でも例えば胚移植って言って卵1個移植した場合の妊娠率が 50% ぐらいだったりとかするので、なので、まあ、過度なこう期待をこうなんて言うんでしょう、させるようなことも言えないですけども、結構その長く通院しなきゃいけなくなったりする方も多いので、なるべくそこはこう、まあ、寄り添うような感じにしていければいいかなとは思っております。
内丸メディカルセンターの中にあるリプロダクションセンターですけども、矢幅の附属病院との連携も取られているということですよね。
はい、まあ、例えば産婦人科に関連した病気であれば、まあ、例えば子宮筋腫だったり、まあ、なんか卵巣に何かできものできてるとかっていうので、まあ、それが不妊治療自体の妨げになったり、まあ、妊娠に何かね影響を及ぼすようなものがあったりした場合は、そういう手術に関しては矢幅の附属病院で行っております。で、手術が終わってで、まあ、無事状況が良くなったらまた不妊治療再開するとか、そういうこともよくやったりしています。
まあ、そして治療においては悩みというのも出てきたりしますけれど、そういう悩みにもしっかりと対応してくださっているのかなっていうところ。
そうですね、まあ、あのちょっと外来の時間が限られててちゃんとお話が聞けてるかなとかいうことはいつも考えてはいるんですけれども、まあ、あの我々だけじゃなくってそれぞれの内丸メディカルセンター内にあったりとか矢幅附属病院内にある他の診療科の先生とか、うん、ケースワーカーさんとかと、
はい、
そこが連携して対応しております。
じゃあ時には精神科の先生たちが話を聞いてくれたりということもあるんですね。
そうですね。で、特にその、まあ、不妊治療もそうですし、妊婦さんになってからもやっぱりこう、うん、女性の悩みとか産後とかも特に多いんですけど、そういうあのメンタルケアというかそういうことに関しては精神科の先生にお願いしたりするっていうこともよくあります。
さあ、そしていよいよお金の問題に入ってくるわけなんですけど、先生、治療費、
はい、
その令和4年3月以前と4月からではかなり変わったようなので、そのお話を聞かせてください。
はい、そうですね、あの、まあ、今年の3月以前は、まあ、その不妊治療の中でも、まあ、不妊症の原因を知るための検査と、まあ、それに対する治療っていうのは保険適用だったんですけれども、その先の例えば人工授精をするっていうのとか、はい、体外受精をするっていうのに関しては保険適用外でした。で、それが今年の4月から保険適用になったと。で、人工授精や体外受精で、体外受精の中で行われその顕微授精っていうものに関しても、保険適用になったという状況です。
金額的な負担が少なくなったっていうのは嬉しいですね。
そうですね、おおよそその3月以前は、まあ、その体外受精、一般的なこう平均的な体外受精のこうスケジュールを、まあ、1ヶ月の生理の1周期行うとやっぱり40、50万円、40万から50万円ぐらい、はい、 かかってたんですけれども、今はおそらく同じ治療を行うと、まあ、保険適用なので3割負担で行える場合は採卵の周期に関しては15万円程度ぐらいとかそのぐらいだったんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、まあ、それでもね決して安いという治療ではないんですけども、はい、
でも繰り返しますけど私の知る20年前ぐらいだともう本当に何回かで諦めてしまうような、ね、うん、金額ですよね。それじゃ、ね、
そうですね、
ああそうですか、うん、今年の4月から保険適用となっているということで、はい、ただならないものもまだあるわけですか。
そうですね、うん、まあ、例えばですけれども第三者の精子や卵子を用いた生殖補助医療、まあ、そのカップルだったりご夫婦以外の方の精子や卵子を使うとか、はい、まあ、代理解体っていう、まあ、言葉があるんですけども、はい、他の女性のお腹でその、はい、夫婦の卵をこう妊娠してもらうとかそういうことに関しては保険適用の対象外になっております。
2週にわたっていろいろと伺ってきましたけれども、先生そもそもプレコンセプションケアというこの考え方を広めていきたいなというそういう思いがあるそうなんで、プレコンセプションケアとは何かというところからぜひラジオを聞いている皆さんにもメッセージをいただきたいと思います。
承知しました。まあプレコンセプションケアっていうのは、まあ、そのいつかその、まあ、赤ちゃんを授かるかもしれないっていうことを想定してご自身のね体だとか、まあ、生活習慣を、まあ、より良くしていくこととか、そういうのの総称というか非常にこう広いことになるんですけれども、まあ、私はまあその産婦人科医なので、まあ、産婦人科の疾患で言うとすると、まあ、例えば最近多いのは子宮内膜症っていう病気があって、はい、女性の方で、まあ、例えば生理痛がすごいひどいとか、そういう症状が出たりすることが多いんですけれども、それ子宮内膜症っていう病気は結構妊娠前からあったりする方が最近は増えてきてて、で、まあ、適切にこう例えば、まあ、妊娠する前妊娠考える前からそのお薬の治療薬物療法とか行ったりしていればあんまりひどくならずに、過ごせていざ妊娠する考えるっていう時にあんまりひどい内膜症にならずにこう済んだりとかするってこともあるので、まあ、その妊娠のことを考える前から近くの婦人科の先生のところとか生理痛がひどい方は受診していただいたりとかするといいのかなと思ったりしております。
そのもっとこの広い意味でというふうに先生おっしゃいましたけれども、うん、広い意味で将来赤ちゃんを持つ時のために考えなければいけないことというところ、産婦人科の先生のその治療のところだけじゃなく少し枠を広げるともっともっといろいろありそうですよね。
そうですね、その妊娠中は、まあ、その赤ちゃんの重要な臓器っていうのは、はい、お母さんね、その女性が、まあ、妊娠に気づくときにはすでに基礎がこう出来上がってるって言われてるので、例えば、まあ、その偏った食事だったり、まあ、過度なダイエットだったりとかそういうのとかはご自分の健康問題だけじゃなくって妊娠した時の将来のお子さんにまで影響したりすることもありますし、あとはその、まあ、生活習慣病とか、まあ、その糖尿病とかもそうですし、妊娠する前からしかもこれはまあ産婦人科のことに限ったことではないので、まあ、今現在例えば内科の病気をお持ちであるとかそういう女性でこれから妊娠を考えるっていう方に関してはまずはその、まあ、主治医の先生というか内科の先生とかに相談していただいたりして、であとはまあ産婦人科と連携を取りながらその体調を整えていくとかいうことが重要なのかなと思っております。
やはり基本的な生活というのがとても大切になってくるということ
ですね。そうですね、はい、
よくじゃあ先生質問でおばあちゃんたちが言っていた言葉で、
はい、
高校生の女の子たちが真冬でもストッキングとか履かないで、まあ、いわゆる生足の状態で、スカートもちょっと短めで歩いてたりするとあんやーと体が冷えてしまうやんちぇみたいな感じのことがありますけど、あれは実際先生の立場からいくと体の冷えはあまり気にしなくていいものなのか、 気に、おばあちゃんなりの心配はいいものなのかな。
やっぱりそのおばあちゃんの心配っていうのは、まあ、当たってるんじゃないかなとは思ったりはします。で直接、まあ、その冷えとかがじゃあ生理不順につながるかとか不妊につながるかっていうと、そこまではちょっと、まあ、もしかしたら言えないかもしれないんですけども、例えばそういう、まあ、体を冷やしたりとかっていうする行為が、まあ、決してプラスに働くってことはないと思うので、はい、そういう時期から、まあ、ご自分のその健康を意識した生活をするっていうのはやっぱり春季の頃からもまあ大事なんじゃないかなと思うので、そういうおばあちゃんの教えは、はい、合ってるんじゃないかなと思います。
じゃあもう一つです、はい、食生活、
はい、食生活、はい、
はい、まあ、モデルさんのようにというか、こう細くて美しい体がいいわというふうなものの見方で、こう食事もちょっと栄養不足になるような状態というのはどうでしょうか。はい、
ですね、まあ、食生活に関して特に、まあ、例えば体重とかに関しては、実は痩せすぎても例えば生理って来なくなるってことは排卵しなくなるんですけど、はい、実は太りすぎても生理が来なくなったりするので、やっぱりそのどちらかじゃなくてやっぱり適切な体重を維持するっていうのがやっぱり妊娠に関しても重要なことかなと思います。
じゃあ食生活は大切、運動も大切ということですよね。
そうですね、はい、もう細かいその栄養素とかっていうのも、今はこれを取った方がいいんじゃないかとか、これは取らない方がいいんじゃないかとかっていうの、まあ、今はいっぱいいろんなネット上とかにもいろいろ溢れてますけど、まあ、例えば一つお話しするとすれば、例えば葉酸っていう、よく耳にする言葉かなと思うんですけど、まあ、葉酸っていうものはこう妊娠する前から取っていただきたい栄養素の一つで、葉酸をこう十分取ってると、これはその妊娠しやすいとかそういうことだけじゃなくって、実際生まれてくる赤ちゃんの生まれつきの病気をこう葉酸をしっかり取ってる方の方が減らすことができるっていう、それはこうデータ上もそういうのがあったりするので、
ピンとくるところではほうれん草とかそんなイメージですけど、どういったところで葉酸取ればいいかしら。
ですね、はい、まあ、普通日常生活を通常にこう暮らしている方であれば、あまり不足するってことは正直なところないのかもしれないんですけれども、最近はですね、なんて言うんでしょう、そういう自然界から取り入れることも重要だと思うんですけど、実はこうサプリメントとかも結構いっぱい売ってて、でそのまあ妊活サプリみたいなのに関しては、大体もうその葉酸だけじゃなくって、まあいろんな妊娠のまあとってプラスになるような栄養素が結構もうしっかり入ってたりするものが多いので、そういうものにまあ頼るってわけじゃないんですけど、そういうサプリメントとかを摂取することも決して悪いことじゃないかなと思っております。
メディカルチップスというこの番組にはコーナーもあって、その中で薬剤部の先生がサプリメントなどを飲むときはお医者様に相談しましょうねっていう言葉があったんですが、相談してもいいんですね先生。
そうです、外来でそういう相談を受けることもよくあるんですけども。
そうですか、実際、
はい、なのでこれは飲んでいいですかみたいに、そういうのは例えば、まあ、それは婦人科だけに限らず近くの先生に相談してみてもいいんじゃないかなと思います。